ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
どうも、マルコメ三次郎です。
マルコメって、
ちょっと古い感じだよね。なんかマルコメ味噌的な感じだね、
うん、なんだけど全然ムネキのこのイメージと違うなと思ってな。
まあそうですよね、ロン毛ですからね。
そうなんですよね、はい、ということで、いつもの二人でお送りしております朝までホーミータイト、収録しているのは10月の8日、更新日の朝ですね。
おっと
ウィークリララスライバーでプレゼンツ朝までホーミータイト、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今回もね、バタバタですよ。
まあバタバタいいんじゃないですか。まあそういうバタバタな男がかっこいいじゃないですか、今井さん。
本当かな、余裕のある男の方がかっこいいと思うけどな。
まあ間違いないですよね。そういうことですよね。
ですよね。ということでね、はい、旅もそろそろ終わりということでバタバタしてるんじゃないでしょうか。
まあまあでもぶっちゃけた話、まあ映画の撮影っていうかショートフィルムの撮影がニューヨークで終わって、うん、で一応デトロイトの方のイベントももう最後だったんですけど、
はいはいはい、
まあ終わって今はまあシカゴで、まあ、コメディだけって感じでやってるので、
あ、なるほど、ね、
まあ、意外と、はい、なんかどっちかというとちょっとこうゆっくりやれてる感じは実際あるんですが、
あ、そうなんだ、そうなんだ。そっか、ようやくでもゆとり持ってって感じかな、
うん、そうですね、ゆとり持ててやれてますね。
まあ、LA 帰ってくるのがもうあと10日ちょっとだと思うけど、 LA 帰ってきたらね、またゆとりのない生活があると思うから楽しんできてや。
いや、まあそうなんですよ、もうそればっかり最近寝る前考えてね、寝れないね日々がね、ここね2日ぐらい続いてます。2日かいっていうね。
余裕がないっていう話か。
まあまあまあまあまあ、たった2日間ないね、別に何を言ってるんだお前はって話なんですけど、いろいろ考えますよ。
まあ余裕のある男になりたいような、まあそんな生活を別に求めてないようなって感じですけれども、今回もですね、まあ挑戦してるゲストがね来てくれました。
お、素敵ですね。今回はどんな感じですか、今井さん。
さあ、どんな感じかは聞いてからのお楽しみということで、早速行っちゃうのはいかがでしょうか。
いいですね、行きましょう。
ラブ and ピース。LA は今日も快晴でございます。ものすごく眩しい、そんな眩しさに負けないぐらい眩しく輝いているゲストが本日も来てくれました。早速ご紹介させていただきましょう。村上未来さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張されてますか。
そうですね。ちょっと目の前の酒早く飲みたい。
ああ、そうですよね。はい、じゃあ早速開けちゃいましょう。
いいですか。
はい、あ、いい音っすね。じゃあ乾杯。
乾杯。
いや、本当今日は忙しい中ありがとうございます。
いえいえ。
皆さん何をされてる方なんでしょうか。
魚屋ですね。
魚屋、
はい、
あれですか、ダウンタウン。
ダウンタウンで、そうですね、 LA の魚屋って大体ダウンタウンに固まってて、
はいはい、
でそこであの5年弱でですね、うん、自分たちで独立してやりだしたのは。
あ、そうなんですね。
はい、去年から魚屋や同じ敷地内で魚をやりながら、はい、隣でレストランも始めたんですね。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、だから自分たちで持ってきた魚を使ったレストラン、う
ん、はい、
うん、まあ、トゥーゴースタイルのレストランなんですけど、
はい、まあ、そうすると、まあ、お魚って聞くとやっぱり日本人的な感覚で言うと、まあ、お寿司がね、はい、こうパッと浮かぶんですけど、
ポキボールって、ポキって食べたことありますか。はいはいはいはい、ポキ屋じゃないんだけどポキメインで、うんうん、大体出る売れるのがそれなんですよ、
はいはい、
ポキと海鮮丼、うん、日本でいうチラシボールみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ、海鮮ボール、
うん、
ポキと海鮮と、あとはあの巻き寿司と握り寿司、
うんうんうん、あ、でもやっぱりお寿司系なんですね。
そうですね、
うん、こうポキボールって聞くと多分日本にね住まれてる方はちょっとピンとこないとは思うんですけれども、まあ、今ご説明があったように、はい、まあ、普通に海鮮丼って感じですね。
そうですね、うん、ポキボールはあのハワイから来てる、まあ、あれも一種のチラシになりますよね、
うん、
うん、いろんなソースかけて野菜と一緒に食べるっていう、
うん、まあ、このポキボールね、あの日本でなんでないんだろうって思うけど、まあ、普通に美味しいですよね。
あ、なんでないんですかね、
うん、
ポキはポキで多分、まあ、その店それぞれの違うソースかけて食べるんで、うんうん、またあれ別物だと思うんですけどね。
そうですよね、またあのソースが美味しいんですよね、
うんうん、 結構あのアメリカでポケ流行りだしたのってもう 5,6 年前なんですよ。ちょっと前かもしれないけど、はいはいはい、うん、でハワイから来てて、うん、ひょっとして今日本でタピオカ流行りだしてるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
こっちってもタピオカも
そうですね、
かなりもう終わってるっていうかブームは少し去ってるんで、
少し去ってって感じですもんね、
う
ん、
だからねそのうち日本にもポキ行くんじゃないですか。
ああそうですね確かに、うんうん、なんかこのブームの流れって面白いですよね、うんうん、そのブームがねちょっとポキ今度来たら面白いですね。
面白いですね、
うん、うん、まあ、そもそもなんですけどこのお仕事をされるきっかけって何だったんですか。
もともと食品関係の会社で働いてて、
はい、
でまあ、あの友達があの魚屋に就職したんですよ、
うんうんうん、
でまあ、魚屋やってて面白いっていう話はずっと聞いてたんですけど、
はい、
でちょっとタイミングがあった時に誘われて、うん、お前もやってみないかっていう話で、
はいはいはい、
であの、まあ、4,5 年前までいた会社で魚屋を始めて魚屋の、うん、まあ、仕事を覚えさせてもらって、
はい、うんうんうん、
でタイミングがあったんで、まあ、今の社長と一緒にあの、はい、独立するかっていう話で、
うーん、うん、でもこの独立するって結構普通に考えて大変なことなのかなと思うんですけどね、
うん、甘くないですね。
やっぱそうですよね。
めっちゃ厳しいですね正直ね、
うん、しかもこのアメリカのねこの市場の中で、まあ、日本人がまあ、魚屋としてこうやっていくっていうのって、はい、まあ、日系のレストランとかは強いと思うんですけど、やっぱなかなかそのこっちのレストランにこう入っていくって結構大変なのかなと思って、
すで、はい、にあるレストランっていうのはもうあの魚を買う会社がもう大体決まってるんで、
はいはいはい、
でそこで僕ら新規参入してくる人たちがどうやってあの、まあ、自分たちの魚を売れるか、だから結局同じパイを取り合っちゃうと価格競争だったり、う
ん、はい、
ね、あのまあ、僕らにちょっと不利になるんで、
うん、
だから違う、まあ、僕らは僕らで得意なところもあるんだけど、はい、そういうのを押してって、
うん、うん、そこっていうのはあれですか、やっぱり質ですか。
まあ、質とか、まあ、サービスですよね。やっぱりあの物を売るとき、まあ、僕らは物を売ってるんですけど、僕らってあの間なんですよ、うん、お客さんに物は売るけど、僕らもその産地からとか業者さんから物を買う立場なんで、
はいはいはい、
だから間なんですね。
そうです
よね。だからお互いの気持ちで分かるんですけど、
うん
う
ん、
僕が物を買うとき魚を買うときっていうのはやっぱり、あ、この人の魚だったらいいなっていう値段っていうか、この人から買いたいって思われるようにしますね。
ああなるほど、うん、これちょっと言い方があの違うかもしれないんですけど、商品をというよりもその自分を売っていくことに近いんですかね。
そうですね、あの結局いろいろ魚屋あるんですけど、
はい、
まあ、持ってる魚とかで大体みんな一緒なんですよ。
うん、
出元は日本から、はい、日本のいろいろな産地あるんですけども、
はい、
で産地によって品質とかもちょっと値段とかも違うんですけど、ね、そうやって同じものを売り歩いてた場合どっかで差をつけないと、
う
ん、
そうですよね、うん、
まあ、だから結局僕ら隙間産業みたいにね、その他社がやれないこととか、
うんうんうん
うん、細かいサービスとかに力を入れてやってますね。
そうなんだ、うん、あれなんですか、今 LA でその日系の方々が経営されてる会社っていうのは、未来さんのところ以外にも結構あるんですか。
今ちょっと減ってその、まあ、オーナーが変わってとかなんですけど、はいはいはい、まだ何件かありますね。
うん、
あとは他の、はい、アメリカ系の会社、中国系、韓国系、まあ、そういうふうに分かれてますね。
なるほどなるほど、うん、日本の会社でいうとやっぱり日本から仕入れてくるっていうケースが多いんですか。
日本の魚はそうですね、ただ僕らもあの世界中から持ってくるんで、
うんうんうんうん、
だから日本の魚だけを売って売ってるわけじゃないんですよ。
うん、
で当然鮮魚もやるし、はい、冷凍品もやりますし、
うん、
養殖物よりやっぱり天然物の方が値段は高いんですよ。
うん、
でも品質はもう生き物なんでもそれぞれ違うんですね。
そうですよね、う
ん、全く同じ見た目、全く同じ魚でも、うん、もうおろしてみるともう全然別物っていうのがあるんだけど、
はいはいはい、
でもその市場価格では、まあ、競りにかかる時とかは、
うん、
まあ、外見で大体競りってもう判断するんで、
はい、
うん、それで値段が決まって、
はい、
で実際お客さんの手元に届いて魚を下ろして、
うん、
あ、いいね今日のってなる時もあるし、うん、今日のは最悪だっていう時もあるし、
うんうん、そうなんだ、
はい、 まあ、だから工業製品じゃないんで生き物を扱ってて、
ね、
その一匹一匹違うんで、うん、面白いっていうのもあるけど、まあ、その辺苦労もありますね。
まあそうですよね、うんうん、あとは実際にこの日本から取り寄せたいけどその鮮度の部分で諦めざるを得ない魚もあるのかな。
いや今あの技術っていうか、まあ、日本 の、 その出荷元とかものすごい綺麗に梱包してくれるんですよ、
はいはいはい、
ちゃんとアイスも入れて、
うんうん、
だから日本の努力で、まあ、日本と同じクオリティの魚をこっちに届くっていう、
うんうんうん、
そうですね。
そっか、まあ、自分もすごくお寿司好きなんで、まあ、LA に来てからお寿司食べに行くんですけど日本の味と変わらないんだなっていうことにすごいびっくりするんですよね。
変わらないですね、
うんうん、あ本当にいいお魚を仕入れてるんだなってことに結構びっくりしましたね、う
ん、いや皆さんこだわってやってるんで、
うんうん、
その日本の魚日本と同じ質っていうのはその出荷元の努力もあるんですけども、うん
はい、
例えば日本ってなんか今あの熟成するのを結構流行ってきてるんですよ、
はいはい、
もうだいぶ広まってるんですけども、
うん、
あれって産地で上がったその日上がった魚っていうのは当然同じじゃないですか鮮度的には、
はい、
でそのそれを扱う職人さんたちによってあこの魚は3日寝かせたいとか、うん、1週間寝かせたいとかもう長い時なんてもう10日とか2週間寝かせる人もいるんで、
う
ん、それもその好みですよね、うん、その職人さんの。
そっかそっか、うん、
で魚ってその日本国内でも締めてすぐ食べるコリコリ感がいいっていう場所もあるんですけども、
はいはい、
甘みうまみが出てくる日まで待つっていう、うん地域もあるんですよ。
うん、
だから鮮度がいいからいいかっていうなんちゅうな取れて1日目だからいいかっていうのはもう好みの問題ですね。
そうですよね。うんうんまあ、でも実際そのトロとかもあの油がその柔らかくなるのにやっぱり数日かかるって結構寿司職人の方々いらっしゃいます
ね。そうですね。トロマグロとかもだいぶ寝かせますよね。
うん。うんあれはだから新鮮だからいいっていうものじゃないんだなっていうのはね。
じゃないですね。まあ、例えば日本のそのマグロ漁船一隻の船で漁に行ってその日に帰ってくるっていうのとはまた別で、
うん、
なんていうんだマグロを取りに行く漁船って結構遠くまで行くんですよ。はいはい、何日もかけて、
うん、
例えば3日かけて漁場まで行ってで釣りして1日2日釣りして帰ってきた時点でもう1週間じゃないですか、
はいはい、
で初日に取った魚ってもうすでに 3,4 日経ってるわけじゃないですか。
うん
でそこから成人かけて市場に出回って食卓まで行くのっていうのは、まあ、5日1週間とか
うん、うん、
でそれは結構近場の話なんですよ、
はいはい、
もっと遠くに行くと行くだけでやっぱり5日1週間かかってだから最初取った魚が戻ってくるまでに戻ってきた時点でもうすでに1週間経ってるんですよ。
はいはいはいはいうん、
その時にその取った人の手当すぐ内臓を抜いたりとか、
うん、
氷に詰めるっていう手当がどんなにいいか、うん、どんだけいいかで鮮度が決まってきます、
ね、なるほどね、うんうん、生き物 だけにね鮮度っていうのはすごく勝負になるところなのかなと思いますよね、うん、その点でいうとね以前その寿司職人の方から聞いたことがあるんですけれども、はい、ニューヨーク の、 そのマーケット魚市場に関してでいうとどうしてもこう参入をしにくい領域があると、まあ、そのすでにその市場を抑えている方々がいてそこにこう入ろうもんなら結構部外者扱いされて
うん、
まあ、入っていけないっていう中で今抑えている人たちが仕入れているお魚決してその質は良くないけれどもだからといって値段が安くはないとでそれでまあニューヨークのまあ、お魚はあんまり美味しくないっていう話を聞いたことがあるんですけど実際そういうのって LA はあったりします？
ニューヨーク、まあ、魚どこでも魚はうまいはずなんですよ、
うんうんうんうん、
ただそのなんで日本の魚が美味しいかっていう話で、
はいはい、
世界もどこでも魚は上がるんだけども、うん、なんで日本の魚が特別美味しいかってこれあの理由があって、
はい、
日本には火山があるじゃないですか、
うんうんうん、
で火山でその土の中からすごいいいミネラルが出てくるんですよ、うんうん、火山と一緒に、
はいはい、
でそれが土に残って、うん、で日本も雨降るじゃないですか、
はい、
山に雨が降るといいミネラルとかが全部川に流れてって、
うん、
でゆくゆくは海まで行くんですよ、
はいはい、
だから川の水海の水っていうのはすごいあの 栄養たっぷり、
うん
うん、でその栄養たっぷりな水で育ったプランクトンも栄養たっぷりなんですよ、
う
ん、
そうですよね。
でその美味しいプランクトンを食べる小魚も当然いいじゃないですか、うんうん、で食物連鎖でぷくぷく太ってる小魚とかを中型が食べてそれを大型が食べるっていう、
うん
う
ん、
だから火山があって雨があるあと山がある、
う
ん、だから海がすごい育ってるんですよ。
そうなんだ。
じゃあさ、あのハワイのマグロとかハワイの魚も美味しいんですよ、
はいはいはい、
それってその、まあ、火山があって、
うん、
ハワイの周りって結構良質なプランクトンがいて、まあ、いいプランクトンを食べる小魚がいるから、
うん、
大きな魚も育っていくんですよ、
はいはいはい、うん、
だから日本の魚が美味しいっていう理由は、
うん、
もし人に聞かれた場合それを言いますね。
なるほどなるほど、う
ん、日本の海が育ってるから魚も育つんですよ。
そういう意味で言うとアメリカのその魚屋さん、さっきあったようなその中国系韓国系の魚屋さんでは仕入れられないような魚を、まあ、仕入れられてるわけじゃないですか、
はい、
やっぱそこはそういう意味ではすごい強みですよね。
そうですね。ただやっぱり値段も高いんで、あのなかなか売り歩くのは大変なんですけど。
ああ、そうですか、う
ん、やっぱり高すぎてもね、
あ、そうですよね、
一般庶民の人にはなかなか食べてもらえないんで。
そっか、まあ、これ単純なこう疑問なんですけど、こう試してみて、あ、日本の魚ってやっぱ違うね、やっぱ日本から仕入れたいわ買いたいわっていうような、まあ、現地のアメリカのレストランとかっていうのもやっぱりあるんですか。
ああ、もういっぱいありますよ。
やっぱ全然やっぱり分かるんですね、そういうのってね。
そうですね。
まあ、でも嬉しいですね、そういうのがね。
嬉しいですね。そう、まあ、日本 の、 その、まあ、天然魚もそうなんだけど、養殖業者さんとかも、まあ、かなり苦労されてるんですよ、いろんな努力をして。で当然あの養殖業ってなると、まあ、ライバルが海外にも出てくるんで、
はい、
海外でもいろんな魚養殖してるんで、そことも戦わないといけないっていう。
そうなんだ、うん、
だから与える餌とかその流通のさせ方とか努力してますね。
そっか、まあ、それこそこう生き残っていくためにいろんな努力もされてて、いろんなねこう差別化を図ってるんだろうなと、
う
ん、
そうですね、
やっぱりね思うんですけど、うん、まあ、その点で日本から魚を仕入れるそのメリットって今すごくそういう部分にあると。でこれデメリットで言うと流通にかかる時間とかコストの部分ですかね。
時間、実際日本出て僕らが乗ってる飛行機と一緒の便で飛んでくるんで、
うん、
はい、実際はもう十何時間でこっちに届くんですよ。ただ日本出る前の通関に時間がかかったり、
はいはいはい、
でこっちに着いてからも、まあ、通関があるんで、
うん、
数時間かかるんで、
うん、
どの会社も日本から魚持ってくるときもそうなんですけど、
うん、
こっちに着いて、まあ、当然僕ら営業するの明日の朝じゃないですか、
はい、
まあ、夜、今日の夜とか夜中に着いた便を明日の朝まで待たないっていう、さらに時間が空くんですよ、うん、
はい、
もうすでにここに着いてるんだけどそれを引き取りに行けないっていう、
うん
うん、まあ、そういう時間のロスっていうのはありますね。ただ正直あの変わんないですね。
そうなんだ。
1日2日で見て分かるぐらい落ちる魚は日本は送ってこないです。
ああ、なるほど、でもそこの安心感ってすごい強いですよね。
すごいですね。これはもう日本の業者さんの努力ですね。
逆に言うとアメリカから仕入れてきても、まあ、日本のその質にはかなわないような魚って多分たくさんあると思うんですよね。
ありますね、それはね。やっぱりあの扱い方が全然違うんですよ、
うん、
その、まあ、よく例えられるのはその魚を、まあ、赤ちゃんのように扱う、もう丁寧に、はい、丁寧に傷まないように、うん、一匹一匹日本の漁師さんとか、ね、
うん、
そういう風に提供するんで、だからこっちに届いた時点でももう海から揚げられた状態のまま、
うん、
扱いが悪いとどうしてもいろんなところ痛みが出たり、
そうですよね、
まあ、鮮度も保てないんで、
うん、使えない部分も出てきちゃいますもんね。
そうですね、
今アメリカでこの魚をやってる中で多分すごくやりがいというか意義を感じられてやってるんだなっていうのを感じるんですよね。その日本で仕入れたお魚をそのアメリカの人たちに楽しんでもらうっていうのって、うん、日の丸を背負ってるなっていう感覚はあります。
そうですね、やっぱりね、うん、日本の魚一番うまいっていう、まあ、自信があって、うん、 やってる商売なんで、
うん、
まあ、どこでも日本だけじゃなくて、まあ、さっきも言いましたけど、あの、まあ、世界各国からいい魚はもうバンバン届くんですよ。そこでどうやってね、まあ、僕ら日本人として日本の魚をもっと多くのアメリカ人、美味しさを知ってもらって、まあ、食べていただくか、
はい、ここはこれからの勝負でもありますね。
そうですね。
今ちょうど50分ぐらいも実はもう撮ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、早いですよね。
あっという間ですね。
あっという間ですね。あの、今日も最後の質問になってしまうんですけれども、
はい、
中見奈さん、あなたにとってのアメリカ、カリフォルニア、ロサンゼルスでの挑戦とはどういうことでしょうか。
僕の挑戦、まあ、今ここに住んでて、
はい、
まあ、仕事もあって家庭も持ってるんで、うん、まあ、今現在をいかに楽しめるか、もう全力で今を楽しむ、で、まあ、全力で今を楽しみながら先のことも考えるっていう、何ですかね、まあ、カリフォルニア自体が面白い場所なんで、まあ、そのね、冬朝はスノーボードやって帰ってきてサーフィン行ける場所、なかなかこういう場所ってないん で、 であと街中走ってても、これ僕あの日本から来た人ちょっと観光連れていくときに、まあ、世界の縮図って言って見せるんですけど、
はい、
まあ、ビバリーヒルズとかいいところあるじゃないですか、でダウンタウンとか行って、まあ、スキッドローのあたりを走って、まあ、みんながね、アメリカはやっぱ一番の国みたいに言ってるじゃないですか、その国でもこういう現状があるんだぞっていう、それ目の当たりにしてるんで、まあ、いろいろ考えさせられますよね。
なるほどね、
世の中とはと、
でもそういう中であったその人生を楽しむっていうことでいうと、自分のそのチョイスが、まあ、どうにでもできる場所ではありますよね。
そうですね、自分次第だと思います。なんかやりたくて、まあ、いろんなしがらみあるんだけど、まあ、頭使って挑戦はできますよね。挑戦して答えが すぐじゃないけど、答えを出してくれるような場所ですよね。
ああ、なるほどね。まあ、日本でそのビジネスをやってるっていう形ではないか、ちょっと単純にこの比較はできないと思うんですけど、多分その LA でこのビジネスをやってる中でメリット、オプションがたくさんあるっていうメリットっていうのは結構日本のそれとは違うのかなと思いますけどね。
挑戦しやすさっていうのはありますよね。
ありますよね。
ちょっと、まあ、正直あの日本その20歳で出てるんで、日本での社会人経験っていうのはほとんどないに等しいんですよ。その高校出てから、まあ、2年間いろいろ東京出て働いたとかもあるんですけど、だからあんまりその日本はどのこうのだって言える立場じゃないんですけど、こっちは挑戦しやすいっていうのはあると思います。
なるほどね。
で挑戦してね、ダメだったらダメでまた別の道を探してまた挑戦すればいいだけなんで、
まあ、そういう中でもちろんね、いろいろありますけれど、でもやっぱりこれからこうしたああしたっていうのもあるっていうのも、まあ、その選択肢の中の延長線だと思うんですけど、これからどういうことができるかっていうのをまた、まあ、一つの挑戦でもあると思うし、楽しみではありますよね。
はい、そうですね。
なんだろうな、世の中を変えていくっていうちょっとまあスケールが大きな意味になっちゃうかもしれないですけど、自分だったらこうできるのに、ああできるのにっていうアイデアはたくさんあります。やっぱり
アイデアあるんですけど、まあ、お金かかることなんで、だからお金かかんないように、その自分がいいだ、これはいいだろうと思ってることをやれる別のアイディア、方向性は一緒なんですけども、なんか挑戦するって言ったら当然ね、そのお金の問題も出てくるんで、それいかに経費を抑えながら僕がやりたい挑戦をやっていけるか、
まあ、そこは難しいところではありますけどね。
そうですね、まあ、自分だけのね、ポケットマネーでやってるわけじゃないんで。
そうですよね、
まあ、会社のお金使ってやるんで、
まあ、でもそういう何かを変えていきたいっていうことに対しての挑戦っていうことでいうと、取り組みやすい環境、その会社っていう意味では環境ではあるってことですかね。
そうですね、もう、あの、結構好きにやれてるんで、で規模がちっちゃいからフットワークが軽くなるんですよね。まあ、軽くないとできないんですけど、
そうですね。 でもそういう意味では今あるアイデアをこう一つ一つ形にしていける環境っていう点で、まあ、どこまでやれるのかって話ですよね。そうですね、
一個一個積み重ねて、うん、最終的にそれがいい形になれば。
そうですよね、うん、特にやっぱお魚高いですからね、まあ、それがこうお客さんがレストランであったりこう、うん、手に取って分かるぐらい、あれこんなにお魚って安くていいものだったっけっていう
なってほしいですよね。
なったらすごいですよね。
あの魚だけですからね、そのワイルドのもの、うん、野菜も肉も、うん、まあ、農家の人が育ててとか酪農家の人が育ててる肉とか野菜じゃないですか。でも魚って、まあ、養殖の魚は別として、うん、あの天然物って魚だけなんですよ。だって天然の牛食べないですよね、はいはいはい、天然の豚も食べないですよね、天然の鳥、まあ、それはね山行って漁したらそれはもう天然物ですけど、はいはいはい、でも一般人が食べるスーパーに売ってるもので天然物って魚だけなんですよ。
そうか、
その分やってて面白いし、だから一匹一匹違うっていう面白さもあるし、なんちゅうんだろう、難しさっていうのもありますよね。もう魚だけなんですよ本当に。
そっか、でも今それ言われるまで気づかなかったですね。
あの魚ってめっちゃ高いものなんですよね、やっぱり肉野菜に比べると。なんでかっていうと肉野菜は計画生産できるから、
はいはいはい、
うん、魚ってもう毎日海が荒れてたら上がんないじゃないですか、漁師さんが海に行けないから、だから上がんないけど漁師さんの生活を守らないといけないから、当然その時期は値段が高くなるとか、もう天候次第とか漁次第ですよね。
そっか、状況に応じてうまくやっていく対応力っていうのはすごい求められる世界ではありますね。
そうですね、
まあ、だからこそ挑戦が尽きないのかなっていうのはありますよね。
面白いです、その生き物を相手にしてるんで。
なるほどね、きっとこれからこのアメリカの、まあ、特に LA かなを取り巻くその魚の環境っていうのはまた変化をしていくものなのかなって思うと、
変わっていくと思いますよ。
楽しみですね。
楽しみですね。
あの寿司屋で美味しい魚を安く食べれるのを期待して待ってます。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい
はい、今日は、魚屋、やっております、村上美奈さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ということで皆さんね、胸キュンを探せのコーナーでございますけれども、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょうね。もしかしたらですね、今回がもう最後になるかもしれませんね。そういうことなので皆さん、ハンカチ片手に、聞いてくれればなと思います。っていうほどそんな泣ける話があるのかってないんですけど、まあ、とりあえずまあそういうことでですね、まあ、LA 出発して、かれこれ今で10ヶ月以上。まあ、LA に帰る時までには10ヶ月という、まあ、終わってみれば一瞬だったなと思うような、長い期間をこういうふうにね、この年になってやれたということはとてもありがたいことでして、今、シカゴにいるんですけどね、シカゴでは、まあ、とりあえずまあ、来て1週間ぐらいですかね、とりあえずコメディの方でショーに出させてもらうことができまして、とりあえずまあ、トップバッターだったんですけどね、まあ、よくできましたよ。まあ、とりあえずなんか、シカゴの人は安いですね。昨日もオープンマイク行ったら、まあ、お前いいよ、つって、昨日は初めてですね、デリバリーがいいとか、テンポがいいとか、まあ、技術の面でちょっと褒めてもらうこともできて、それは僕の中では結構大きかったな、なんて思います。今日もね、マイクをつかみに行きたいと思いますが、マイクをつかみ、そしてその奥にある夢もつかんでいきたいと、そう思っている次第でございます。そうですね、もういつかもうアメリカを代表する、コメディアになりたいなとは思っていますけれども、それで、まあ、とりあえずなりますということでね、皆さんもこう、おーおーって、俺がでかくなった時に、ああ、俺昔から朝までホールミータイトを聞いてたぜ、え、何それ、いや、知らないのか、お前、胸キを探せってコーナーがあったんだぜ、みたいな感じでね、ほら、昔から知ってんだぜ、こいつを、みたいなね、感じになってもらえることを夢に見て頑張っています。とりあえず一回 LA に帰ったら、一回まあ一日ぐらいかけて全部を振り返りたいなっていう時間をちょっと作りたいなーなんていうのは思ってるんですけど、今の段階ではね、もうバババーっとで、ね、いろんなものが過ぎてしまったんでね、まあとりあえず一つ一つを噛み締めることっていうのは難しいですけど、まあこれはね、とりあえずまあ、声しにもなるだろうし、しっかり作ったショートフィルム、それであったりとか、まあ、11月の9日ですね、ブレイク LA、僕がやってるイベントの USA ファイナルがあるっていうことで、詳細もだいぶ決まってきてて、フライトチケットも皆さんの分を買って優勝者が一気に集うというね、ものすごいいいイベントになるので、ぜひぜひぜひ、まあ、LA にいる人が聞いてるとするならば、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。 僕が言えることはとりあえずありがとうございます。感謝しかないですね、皆さんにね。ということなんでね、まあ、次はまた LA からあったかい気候の中からお送りしたいと思います。ということで皆さん、マジこれからも、中本宗樹、今吉弘、そして宗樹とヒロの朝までホームにいたいと、よろしくお願いします。ということで、それではほな、
はい、告知はございます。自分のバンドアペジアンタンドが、10月の18、20とオシジャパンフェアに出演をいたします。詳しくはリンクを貼っておくので皆さんチェックしてください。次回の更新が10月の22日になります。はい、それではまた2週間後では。